三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、心の知識や簡単にできる心の整え方をお伝えする、心がほっとする30分。さて本日のメニューですが、前半では新年明けて1回目なので今年の抱負についてお話をします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、今日は周辺視野の使い方についてお話をします。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
新年明けましておめでとうございます。本年も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。どうぞね、末永くお聞きくださいますようよろしくお願い申し上げます。こうしてね、今年もあなたのお耳に書かれたこと本当に嬉しいです。今年もね、あなたとこうして一緒に過ごせたら本当に私も嬉しいなと思っています。どうぞね、皆さんもこの番組で心を整えるいろんな方法をね、ゲットして、毎日を過ごしていただけたらと思います。さて今日の前半ですが、新年明けて1回目なのでね、今日は今年の抱負についてお話をしたいと思います。1年の始まりにね、そうやって新しい気持ちで自分の人生の中の1年について考えるっていうのはね、すごい大切だなって私は思うんです。というのは、よく自分の未来の自分ってこうなってたいとかって考えますよね。で、その一体未来っていつなんでしょうね。未来って、未来とか将来って、さっき例えばこの番組が始まった時から言えば、もう今この時はすでにあの時から見た未来なんで、未来って実は今を繰り返してると未来に来るんですよね。なので未来に、私こうなりたいとか将来こうなりたいっていうのはやっぱ考えとかないと、なんていうかな、なんかあっという間に過ぎてしまう。それでいつ未来来るのかなっていうことになってしまうので、こうね、自分の中でこの望む未来というのをしっかり、こうなんていうかな、言語化はしなくてもいいんだけども、イメージとしてきちっと持つっていうのはすごく大事だと私すごく思います。自分の中でその望む未来っていうのを形にして望まないと、これなかなか来ないんですよね。で、来てもなんかね、気づかないでスルーしてしまうこともあるんですね。私なんかそういうのがね、前あったなって、すごい去年ね、去年の最後に思いました。なんか自分のね、未来でこうなりたいとか思ってて、それにすごく近いのが来たのに、なんかその時はなんかなんとなくこうなんかなんていうのかな、スルーそうだなみたいな感じでスルーして、でそれを失ってから、あ、なんか私の望んでたことが来てたじゃないかみたいにね、後でそれこそ後悔をしてしまったことがあって、やっぱりね、そのちゃんとそれをこう描いておくと、来た時に来たってね、喜べるし、それをもっと味わえるしね、ということで、あなたの未来ね、これをね、まあ、1年単位でやるとすごくいいじゃないですか、ね。今年こうなりたいみたいなのをしっかり意識するということで、すごいね、あなたのその夢が近づいてくる、 よく大きい夢持っても、まあ、仕事でよく言いますけどこうね大きな目標、中目標、小目標なんてありますけれども、人生でもねやっぱそうかなと思います。あんまり遠い目標ばっかり言ってると、そのために今どうすればいいのか、 あまりにも遠いとねなんか見当がつかなかったり、いつ来るのか分かんなかったりするので、今年のあなたの抱負は何ですか、今年の私の抱負は何にしようかなっていうのが、それを現実にするために、必要のとてもいいんじゃないかなと、すごくねこの年の初めに思っています。さてあなたの、ね、今年の抱負は何ですか、ね、そしてそれを実現するために、ね今月はとか今週は何しましょう、ね、私も、それを考えてます。で、私の抱負なんです。今年の抱負なんですけど、いろいろあるんですけれども、その一つにはね、すごいこう、ちょっとなんていうのかな、漠然としたというか、こう、一個のこう、形になるものではないんですけれども、人を大切にするのと同じように自分を大切にしようっていうのを今年の抱負に私掲げたんですね。というのが、こうね、私ここ1、2年でね、それまでに比べたらもう本当に劇的に、自分を大切にするようになったんですね。で、自分を大切にってずっと言ってきてて、受講生さんにもね、本当に言い続けてるのに、私はどうも自己犠牲を選んでしまったりしていたのがすごく多くて、それもね、意識してないんですよ。ね、全然意識してないんだけども、結果そうなっていて、で、じゃあね、どうしてそれがわかるかっていうと、自分を大切にしようって思うでしょ。そうすると自分の中のね、どっかでね、そんなわがままなみたいな気持ちが湧いてくるんですよ。っていうことは、自分を大切にするってことが後回しになっていたっていう証拠だったわけですね。そういうちょっとなんかね、なんていうか逆説的というか、そういう作業で私は自分を大切にするってことをこう、まあ、ないがしろにしてたというか、人を大切に人を大切にばっかり考えて生きてきたんだなっていうふうに気づいて、ここ 1、2年、そして、自分をね大切にするってことにだいぶシフトできるようにはなってきました。で、これを今年はもっともっと、自分をね大切にするっていうのを習慣化しようと思って、はい、そのためにですね、まずはね、こうまず今週とか、まあ、今月とかの目標なんですけれども、それはね、自分にね、大好きだよって、私は大切な存在だよって自分に対してなんですけど、1日ね2回言ってあげようって決めたんです。で、これがね、私の今年の抱負に対しての、今月の目標かな。うん、そういうふうにやって今年の最後に、今年の抱負っていうのが実現してればいいなっていう、こういう考え方ですね。はい。で、きっとね、これだけだったら私できると思うんですね。で、今週できるでしょ。で、来週はもしかしたらなんかちょっと慣れてきて、気持ちがね、またね、そこは別にいいやとかなるかもしれないので、来週はね、1日1回でいいから言おうみたいに変えようかなとかね。そうやってこう、なんか自分に対して大好きだよ、私は大切な存在だよって言い聞かせるっていうのかな、言い聞かせることをこう一日ね1回とか2回とか続けていれば、なんかこう言葉ってやっぱりすごいパワーがあるのでね、そのパワーで私自分のことをね大切にできてくるんじゃないかなって、今よりさらにね、思ってるような、ここ数日でございますね。4日なのでまだお仕事が始まってない方、それからね今日から始まった方もいらっしゃると思うんですけれどもね、ぜひ仕事とかね、そういうなんか目に見えた、結果が出るようなものの抱負ってよく持つと思うんだけど、自分のこうね、人生というか自分というものについての抱負を持つっていうのはすごいね、大事なことだなっていうふうに思います。でね、自分を大切にするっていう今日話をねしてるので、ついでなんですけど、私去年から大切な、亡くなった方でね、あなたが大切に思ってる方の声を聞くとか、お話しする時間をね作るっていうことができるんですよっていうことを、まあようやくカミングアウトをして、 でその能力を使ってね、いろんな方とこのお話をする機会を作っているんですけれども、今年もねまたそれはやっていこうと思ってるんですが、そのねセッションをずっとやっていて思ってることが、その皆さん自分の大切な方とお話をしたいって言って来られるんですね。そうするとね、向こうの方もやっぱりねあなたのことをすごく大切に思ってるっていうことが分かって、あーなんかね結構ね両思いなんだなっていうね、いい意味で両思いなんだなっていうのをそのセッションのおかげでね私もね感じられたんです。できっとね自分を大切にしているとその方々がね喜びます。大事にねしてあげたいんだけど、なかなかもう形としてなくなった方だから触ってあげられないとかね、向こうの方々にも向こうの方々の事情があったりして、やっぱりね触れられない、いい子いい子してあげられないっていうのがあったり、実際に言葉がね届けられないとかいろいろあるんで、もうおそらくじゃないですね、間違いなくあなた自身が自分のことを大切にすると、あなたの大切に思ってる人たちがみんな喜ぶ、ね、この構図はね間違いないって思います、ね、なのでねぜひ、あなたのまた今年の抱負ってあると思うんですけれども、自分を大事にするっていうのをねぜひぜひ、皆さんのなんか抱負じゃなくてもいいんですけど、どっかの心のどっかにね、留めておいてほしいなと思います。そうするとねあなたのことを大事に思ってる人がみんな喜ぶからね、人を喜ばせたわけじゃないけど、あなたが大切に思っているということは向こうの方も大切に思っていて、その方が喜ぶことってやっぱ嬉しいですよね。そしてあなた自身が幸せになったら余計嬉しいじゃないですか。というわけでね、今日は、自分を大切にするというね今年の抱負についてお話をしました。はい、それではここでジングルを挟みまして後半をお届けしたいと思います。
放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルームをお送りしております、ね、今年最初の放送になります。前半ではね、自分の今年の抱負、私が語ってましたけど、あなたはどうですか？あなたの抱負もね、ぜひなんか寄せていただけたら嬉しいなって思います。はい。そして、本日の後半セルフアップワンポイントアドバイスでは、今日はね、周辺視野というのの使い方についてね、お話をしたいと思います。前にもね、ちょっと周辺視野っていう言葉とかやり方っていうのは触れたことがあるんですけれども、これね、いろんな使い方があるので、ぜひね、また、今日もお話をしたいと思うんですけれども、このね、視野って要は見えてる範囲のことですね。視野っていうのは2つに分かれるんです。1つは中心視野。っていうのですね。それから周辺視野っていうのの2つがあります。でそれぞれなんていうのかな、役割が違うというか、それにするとどうなるっていうのがね全然違うんですね。で中心視野っていうのは何かにこう熱中している時の状態ですね。で熱中してるってことはもう本当に視野が狭くて、そのことだけがこうね見えてるような状態です。で、そこに注目をしていると、実は、それに集中するためにねアドレナリンっていうのが出るんですね。神経伝達物質のアドレナリンっていうのが出ます。でそうすると交感神経が高まるんですね。アドレナリンの、効用です。で交感神経が高まって、そのアドレナリンが出ていて、中心視野っていうその見えてるところが狭い、そうするとね入ってくる情報がものすごく少なくなるんです。目で見てるものが少ないだけじゃなくって、耳で聞いたり感じたりっていう、そういうのもねすごく少なくなるんです、うん、で例えばね、皆さんもしお子さんがいらっしゃったとしたら、あお子さんだけじゃないね、パートナーの方とかもそうですけれども、なんかゲームに熱中してる時にこうね、ご飯ですよとかね、お茶飲むとか声かけても全然振り向かないとかっていう経験ってないですか？ ね、そういう時にね、まったくなんで私のこと無視するのとかね、ちょっとこう頭に来たり、するかもしれないんですけれども、実はそうやってゲームに熱中している時とかっていうのは完全に中心視野になっているんですね。熱中してるとそうなるんです。で、熱中して中心視野になっている時っていうのは本当にお母さんの声という情報がその時にはほら必要な情報じゃないじゃないですか。今はね、この、パソコンなりソフトなりのこれを見ることがその人には大事なので、お母さんの声とか今必要でない情報って本当にね聞こえないっていうことが起きるんですね。耳塞がなくてもね聞こえないんですね。それはなんかあなたもね、こういろんなところでこういろんなことしてるときに、こう何かに集中してるときに誰かに声かけられても聞こえなかったっていうこと、経験ね、ないですか？あります？ね、あると思います。そういう時っていうのは大事ですよね。こう何かにこうね、夢中になってる証拠だから、夢中になるということはすごい大事なことです。それでね、逆にこのよくね、講演会なんかでこう私はお伝えするんですけれども、子供が遊んでるとか、な時とかにね、いつでもこう、ほら片付けしなさいとかって声をかけると、もうはーいって答える子供、いらっしゃるんですけれども、これね、逆に集中してないってことなんですよ。そうするともしかしたらその子はね、お母さんの声をね、声かけられたのを聞き逃したら大変なことになると思っているか、もしくは大してその遊びには熱中してないかということになるんですね。つまり何かに熱中できるっていうのはそれからのね、いろんな人生の中でやっぱり大事なことですよね。何か熱中する力っていうのはすごいパワーになりますし、こう情熱のもとでもあります。だからこういつでもね、声かけたら返事をしてくれない子っていうのはその集中するパワーを持ってるってことで、これね素敵なことなんですってことをね、分かっていただきたいし、逆にうちの子ね、本当にね、よく私の言うこと聞いていて、もうね、呼んだらすぐ来るのよとかって自慢してる方がもし周りにいたら、それ子供としてはどうなのかなってね、お子さんもしかしたらビクビクしてるかもしれないし、あなたの声にそんなにね、すぐに反応するってことは、その遊びになんかこう、なんていうかな、情熱的に遊びに、もうどっぷり浸かるみたいなことが、まあできてないんじゃないかなってね、そういうふうに思っても、間違いではないと思いますね。なので中心視野っていうのもすごい大事。そしてね、今日お届けする周辺視野ね、これはそれに対して、周辺視野っていうのは広い世界が見えているような状態です。で、視覚的な広さも本当にものすごく広くなるんですけれども、そうするとさっき言ったのの反対ですね、五感の情報がすごく入ってきます。で、五感の情報がね、いろいろ入ってくるってことは、例えばお散歩していてもね、いつも気づかない空の風景とか、それからなんか鳥のね、さえずりに気づいたり、それからいつも全然気づいてなかったけれども、周りを歩く人のなんか風景だったり、音だったり、そういうのにも気づけたり、それからね、なんかこう風に気づけたり、ね、風がこうそよそよって自分の肌をね、こうね、くすぐるような感じとか、そういう情報まで入ってきたりって言ってね、すごく情報量が多い状態なんです。で、ホルモンで言うとさっきのの反対で、ノルアドレナリンって、ノルアドレナリンっていうのが出るんですね。で、副交感神経が高まもあります。だから副交感神経が高まるってことは、ずっとね、こう自分がこう交感神経でピキピキピキピキしてた状態がふーって落ち着く状態になります。で、そうするとね、副交感神経が働いてふーって落ち着いてくる状態になると、自分の中で例えばずっと喋ってる状態、例えばほら自問自答してたりね、あれはどうしよう、これはどうしようとか思ってるような、そんなずっと考え事をしてるような時には、この、その会話をね、一旦終わらせることができるんですよね。自分で考えることを止めるって難しいじゃないですかね。いろんな気になることがあって、でね、ああでもない、こうでもない、あれはどうしよう、あ、そういえばあれはどうしようみたいにね、人っていうのは常に考え事をしてるって言ってもいいような、ものなんですけれども、そういうの内的対話っていうんだけれども、内的対話をずっとしてるとやっぱり精神が疲れちゃうんですね。それからずっとしていてもなかなかいい考えとか浮かばなくて ね、だからすごく精神的に非常にリラックスした状態で、そして一回そういうのから離れる状態が作ることができますね。まあ、簡単に言うと楽になるってことですね。で、それを、作っていただくと、例えばね、寝つきが悪い時なんかいいですね。なんか寝られないとかっていう時って、大体頭の中がもう目いっぱい働いていたり、それから何か考え事が止まらなかったりね、あと、まあ、過去への後悔とかね、それから未来への不安とかね、もう考えることって人はもういくらでもあるじゃないですか。ね、そして、交感神経がパンパンパンパンしてるから寝つけない。そういう時に一旦こう思考することをやめて、で、ね、自分が一回スーッとなったら、落ち着いて寝ることってできますからね。そういう時ね、寝つきが悪い時にも使えます。あとね、リフレッシュしたい時にもいいですね。うん、ずっと大体いろいろ考え事をしてるって言っても、結構ほとんどの場合って同じことずっと考えてるんですよね、人ってね。結論のないことというか、結論が出ないことというか、なんか過去への後悔なんて本当そうですよね。過去のことってもう変わらないから、それずっと考えててもしょうがないんだけど考えてしまうとかね。で、そういう時に一旦こうね、自分をこう、内的対話を沈めてリフレッシュすることもできます。あとね、ちょっと変わった使い方ではね、私ね、駅でね、すごく人がすごいいっぱいいて、こう混雑していて人にぶつかりそうな時ってあるじゃないですか。あの時にね、周辺視野にしても視野が広くなるので、ぶつからなくなるんですよ。そんなことにも使ったりしますね。まあ、それはね、余談ですけれども、ぜひ試してみてほしいなと思います。ね、やり方はね、すごく簡単です。はい。やってみます？一緒にやってみませんか？ね、もし、お手手を前に出せる方は一緒にやってみましょう。はい。自分の目の前に両腕を伸ばしてみてください。軽くでいいですよ。軽く伸ばしていただいて、人差し指を両方とも立ててみてください。で、そこをまずはじっと見ます。ね、で、そこをまずじっと見て、目線をここに置いといて、置いといたまんま両方の指をずっと広げていきます。両脇に広げていきます。で、顔も動かさないし、目も最初のその場所にね、最初の場所にあるまんまで、その両方に広げた指が視界に入るギリギリのところまで、両方の指を、広げてください。そうすると、このお指も自分の視界に入ってるしね、目ん玉というかね、真ん中にあるから、この範囲が全部見えてるような状態、これが周辺視野の作り方です、ね、で、この状態で、いると、さっきみたいなね、いろんなことがあります。それでどうですか？今やってみた方、内的対話止まってませんか？ね、さっきまでいろいろ考え事してたのに、ふーってやっただけで内的対話がね、変わった、止まって、で、一瞬なんか静寂を迎えるね。この感覚を覚えていただくと、最初からこうやってね、手を前に出してってやらなくても、この感覚を一回覚えていただくと、手をね、両側にシュッと立てただけでも、あーって言って周辺視野になることできますので、いつでもね、使いたい時に使えますね。内的対話を止める、それからリラックスする、そんなことができる周辺視野ね、ぜひとも使ってみてくださいね。はい。それではここでジングルを弾みまして、お知らせのコーナーへと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
お知らせのコーナーです。感情的に怒ってしまう自分をどうにかしたくて、いろいろ講座を受けたり、子供への接し方を学んでいるのに変われない。なんでだろう。いいやり方はいっぱい知っているのにできない。実はこういうのは、自分のインナーチャイルドを整えたり、それからそもそもの新しい考え方を身につけるために何かをしないと、なかなかそれは、その自分の癖を取るということができなかったりするんです。もちろん情報をいっぱい入れることも大事です、ね。だけれども、自分を整えるってことをすると、今まで身につけたものが全部できるようになります。 今までも大好評だったコーチング NLP ジェネラリスト講座をさらにバージョンアップして、さらにご自身の生きづらさの解消とか、家族との関係性をの取り方を上手にできるようにファミリーコーチング NLP としてパワーアップをしました。ぜひ LINE に登録して情報をゲットしてくださいね。 LINE 登録者限定の早期割引、そして LINE 登録者限定の、無料講座もございます。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種。
はい、今回の放送いかがでしたでしょうかね。新年からね、初めて聞いてくださった方もいらっしゃるんじゃないかと思います。こうやってね、いろいろ、心の整え方とか、ちょっとね、こう自分をこうしたらもっと楽になるよとか、そういう情報とかを、お伝え、今日はね、すごい真面目にやってますけれども、そういうのと、それから、日々のね、私がこう考えたり感じたり、食べ物の話とか、はい、どんな街に行ってね、こんなことがあったとか、そんな軽い話もいっぱいしています。ぜひこれからも聞いてくださいね。お願いいたします。はい、番組へのご意見ご感想とかね、毎週毎週違うことをおしゃべりをしているので、こんなこと喋ってくださいなんていうのもね、本当に、お待ちしています。夢の種放送局の月曜日朝8時半、三浦久美子のホットルームのページにコメントがね、寄せられるように今度なってますのでね、ぜひコメントを寄せください。そしてまたもう一度放送が聞いてみたいね、あのやり方どうだっけとかって思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページの、三浦久美子のラジオというところがございます。で、そこを、クリックしていただくと、私のね、今までの過去のこのね、一人喋りが載っています、ね、ぜひお聞きいただければと思います。で、さっきね、抱負ではちょっと言わなかったんですけれども、実は、この放送をね、今年から YouTube に、上げようなと思っています。動画はつかないんだけれども、こうね、なんかいろんな方がこう YouTube を使っていろんな情報発信をしているので、私もね、このせっかく放送しているのでね、それを YouTube に載せて、聞いていただけたらなーなんて思ってるんですよね。なので私のチャンネルはね、名前なんてだけな、ちょっと忘れちゃったので、はい、これからね、いっぱい上げてったら、またこの放送でもね、しっかりとお伝えをして、皆さん聞いてください、見てくださいね、聞いてくださいね、うん、っていう風にお伝えしたいと思います。すごいですよね、皆さんね、もうテレビが YouTube に変わっちゃったぐらいね、皆さんいろんな情報を載せているので、私もね、やっぱりせっかくこんなね、ラジオ毎週やってるので、この情報を皆さんに届きやすいように、どうしたらいいかなと思ったら、 YouTube があるじゃないかっていうね、YouTube に載せてる夢の種の方がいて、ああ本当だと思ってね、映像変わらないんだけど、結構聞けたっていうかね、うん、見れたので、あ、こんなやり方もあるんだっていう、すごいね、参考になりました。で、そんな感じでね、今年はね、いろんな方のいろんなやり方も取り入れたり、それから自分をね、大事にするっていう一環ですけれども、こう人とね、こう接したりするのなかなか今難しいんだけども、接せられるようになったら、すごいまたね、いろんな方と接して自分をどんどんね、磨いていこうなって思っています。今ね、それができないのが寂しいですね。ズームでね、できるところはズームでやって、だけどね、やっぱり会うっていいですよね。今本当ね、去年のあれがあるから、皆さん会うということの大切さもすごい実感してらっしゃるんじゃないかな。私もすごい実感してます。だからね、会える時が来たら、会いながらいろんな方と、私も情報とかこうね、伝えて、私も皆さんのことを癒して差し上げたいし、そして皆さんも、皆さんにも私がね、もらいたい、そんなことを考えております。はい、今日の放送いかがでしたでしょうかね。 また聞いてくださいね。来週ね、またいい放送になるように頑張りますのでね、よろしくお願いいたします。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。